委員会の動き。委員会では、議案・請願の審査のほか、主に次のことについて質問などがありました。市民文教委員会、城町図書館の閉館。質問、市民へはどのような方法で周知するのか。答弁、城町図書館には入り口の目のつきやすいところに閉館のお知らせ文を掲示するとともに、中央図書館等で館内への掲示やチラシの設置、市民だより、ホームページ、合鍵などで周知していく。質問、城町図書館が閉館となればサービスの低下が懸念されるが、今後何か考えはあるか。答弁、12月から開設した電子図書館は、図書館に行くことなく、24時間、スマホやパソコンから電子書籍の検索、貸し出し、返却、閲覧ができるものである。今後は電子書籍の充実を図るなど、サービスのより一層の向上を図っていきたいと考えている。その他、スポーツ事業、母子アプリ、教員の増員などがありました。建設委員会、魅力あふれる公園づくり事業の取り組み状況。質問、委託業者から提案された市場調査の手法はどのようなものか。答弁、対象とする5つの公園の現状や構想を理解してもらえるような現地説明会を開催した上で、民間事業者と直接の対話により行うサウンディング調査を段階的に3回実施する内容であった。質問、事業のスケジュールを見直した理由は何か。答弁、今後、官民連携による公園整備の可能性を検討するにあたり、現在実施に向けて調整を進めているサウンディング調査は大変重要なものであると考えていることから、対象とする公園の構想や調査の目的を理解してもらった上で、可能な限り多くの民間事業者と丁寧な対話を進めていくために、調査の期間を延長するためである。その他、ちょいそこ刈谷、クリーンサポート刈谷、刈谷駅周辺のイルミネーションなどがありました。福祉産業委員会、発火危険のあるリチウム電池の一般ゴミ混入対策。質問、発火性危険物の一般ゴミ混入の現状はどうなっているのか。答弁、スプレー缶や乾電池、リチウムイオン電池を使用したモバイルバッテリーの混入等があった。本年5月には、リチウムイオン電池の混入が原因とみられるパッカー車の火災が発生した。質問、市民への危険物混入に対する啓蒙、正しい分別についての協力依頼はどのように行っているのか。答弁、市民だよりやホームページで発火性危険物の正しい出し方への協力をお願いするとともに、ホームページではモバイルバッテリーによる発火事故の再現映像などを掲載している。発火事故の発生した地区に対して注意喚起を促すチラシを回覧し、再発防止に努めている。その他、障害者雇用の促進、歳末助け合い募金、介護人材確保事業などがありました。企画総務委員会、ペット同行避難と同伴避難。質問、ペット同行避難所を拡大していく考えはあるか。答弁、現在の中学校6校に加え、小学校15校に拡充を予定している。質問、 同行避難所ではペットをどのような場所で使用するのか。答弁、避難所は様々な方を対象にするため、動物が苦手な方や動物アレルギーにより健康を害してしまう方などへ配慮が必要となる。使用する場所は駐輪場や体育倉庫などを考えている。質問、ペット同行同伴避難の体制づくりについての考えは。答弁、ペットとの避難体制は引き続き同行避難所の拡充を図るとともに、車中泊やテント泊など多様な避難方法の普及啓発を行う。同伴避難所については県の動向を注視し、他自治体を参考に検討する。その他、一般社団法人カリアにぎわいオフィス、あなたが使える制度お知らせサービス、モバイルトイレの導入がありました。